4章の46節から53節までお読みします。165ページ3版の方は181ページです。お読みしますね。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて御堂ぶどう酒にされたところである。さてカペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いてイエスのところへ行き下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子は死にかかっていたからである。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。その推しの役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なうちに帰ってきて、下ってきてください。50節イエスは彼に言われた。帰っていきなさい、あなたの息子は治っています。その人はイエスが言われた言葉を信じて人についた。彼が下っていく途中、その下人たちが彼に出会って彼の息子は治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日7時に熱が引きましたと言った。それで父親はイエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。うんぬんと続きますが、50節を中心にお話をしたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。聖霊様がこの朝しもべの語るべき分を語ることができるように導いていってください。神の言葉を通して私に語ってくださり、どうぞあなたの言葉の力を表してください。イエス様の皆によってお願いいたします。アメン。改めておはようございます。インターネット皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。実はですね、違う説教を準備してたんですけど、さっきちょっと示されて変えましたので今日は4月15日なんですけれども、まあ、群れに当初からいた人はよく知っていると思うんですけど、7月15日というのは秋元牧師は基本的にはいつも海外に行かれてたんですね。そして最近はパトモスに行かれることが多かったんですけれども、まあ、今コロナのことがありますけれども、この週に九州に来てくださって、今日、長崎と福岡で聖火を持っていくということは、まあ、私は特別な感動を覚えています。神様は特別な計画があるんではないかと。でその後白馬がありますので、この2つを通して何か主が特別に語られることを祝福してくださることがあると非常に期待していますので、皆さんもね、主に期待していただきたいというふうに思います。でそれで、今日はですね、一つのことにポイントを絞って話しますが、まあ、簡単にここを説明すると、まあ、ガリラヤのカナ、水をぶどう酒にされた初めて奇跡を行った場所にイエス様が来られた時に、カペナウムっていうね、ガリラヤの中心のイエス様の宣教の中心地ですけども、王室の役人がいて、その役人の息子さんが死にかかるような病気だったので、イエス様のところにやっていきます。ここはもう簡単にね、やっていきます。そして、直してほしいって言ったらですね、イエス様があなた方は知る人を知り見ない限り決して信じないというわけですね。それでも王子の役人は、いや、とにかく子供が死ぬうちに下ってきてきてほしいと、来てくれれば必ず治る、来てくれれば助かると思ってたんですね。そしたらイエス様は彼に何て言われたかって、言ってあげるよって言わなかった、この時は。で、他の聖書から見ると言ってあげるよって言う方がイエス様らしいんだけど、この時は分かった、言ってあげるよとか、すぐ飛んでいくっていう姿じゃなくて、まあ、ラドの時もそうですけども、行かないで、言われたことは帰ってきなさいって、ここだけだったらね、帰ってきなさいって感じですけども、この後なんですよ、帰ってきなさい、あなたの息子は治っていますって言われたんですね。で、今みたいにスマホや、タブレットがないですから、その瞬間ですね、LINE のビデオで見れば瞬間的に治ったかどうか分かりますけども、この頃はそんなのがないから何も保証はないんです。帰ってきなさい、あなたの息子は治っていますって言われたって何の保証もないんですね。でも彼はこの後こう書いてある、その人はイエスが言われた言葉を信じて人についたって書いてあるんですね。で、この人はそのイエス様に言われた言葉を信じたんです。あなたの息子は治っているって言って、繰り返しますよ、今と違うから何の保証もないんですよ。で、来てくれたら治るって信仰あったんだけど、来てくれない、でも言葉をくださった、いや、あなたの息子は治ってるからもう帰ってきなさい、私は行かないけども治ってるから帰ってきなさいって言われた時に、彼はその言葉を信じたんです。で、言葉を信じて帰っていったんです。これ本当に信じてないと帰っていけません。いや、そんなこと言わずについてきてくださいとかね、そう言われても分かんないじゃないですかとか言わなかった、分かりましたって信じて帰った。これ本当に信じたと思います。だって子供は死にかかってたわけだから、信じてなかったら帰ったら死んでたらやることじゃないですか、人間的には。でも彼は、いや、イエス様がおっしゃるんだから治ったんだって信じたんですね。で、信じて帰っていったら、本当に治ったんですね、その時。だからその家の、まあ、本当のしもべですね、その自分の家のしもべが治ったので、ご主人にお伝えにですね、まあ、飛んできたんですよ。で、途中でやって治りましたよって言われた時に、いつだったって聞いたんで、これいつだったって聞いたってことは、きっとイエス様が言った時に治ってると期待してるんですよね、本当に信じてるんですよね。 だからいざって聞いたらイエス様言われた時間だったんですよね。でこれは本当に期待してた信じたってことが分かります。でここがポイントなんですね。死が言われた言葉を彼は信じたんです。その時に息子が死にかかった息子が治ったんです。私これ治っただけじゃなくてね、すごく元気になってね、この後大活躍したんじゃないかと思うんですね。いつも聖書のこの後勝手に想像するんですけども、天国行って聞きたいなと本当に思うんですけども、主がなされる時っていうのは治っておしまいじゃないですからね、大逆転がされますからね。いつもでこの時すごい祝福された子になったと思うんですけども、これは言葉を信じたんですね。で今日私がね、神様から託されたんです。これなんですね、言葉を信じる。でかつて語られた言葉があると思いますし、今日朝語られた言葉があると思います。で、まあ、昔語られたことをもっぺん神様愛の方から繰り返し語ってくださる。私忘れやすいから改めますが、その言葉を信じるとき奇跡が起こってくるんですね。で、コロナのことでいろんなことが今起こってますけれども、でクリスチャンだってこの世で生きてますから、その影響を受けるでしょうけども、クリスチャンには神様がおられて言葉があるので、この普通ならマイナスのはずのことが大きなプラスになるんですね。まあ、長崎ではコロナブレッシングと言ってるんですけど、下手に言うと誤解されますから知恵を持って言わなきゃいけないんですけど、コロナでさえ神は祝福に変えてくださる、コロナを通しての神の祝福が現れるっていう、コロナブレッシングと言ってるんですけどね、きっとあなたにも神が用意しているコロナブレッシングがあるんですね。で鍵はね、言葉を受けるかどうかなんです。でもし言葉が与えているならば、言葉があるなら喜んでください。神様は約束したことを、違えることができない。神様は語ったことを必ず用意してくださるんですね。その言葉に従うことが必要な時は従おうとしないといけませんけれども、無条件の約束に関しては必ず約束を成就してございます。でその言葉を信じるということをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。すいませんね、他の説教の例はいっぱい用意したんですけど、この説教の準備しなかったですよね。だから、まあ、ここで今日はもう終わりたいと思いますけれども、主が語ってくださった言葉は必ずそうなるということをね、ぜひ覚えてほしいです。それともう一つはね、主が語られた言葉はですね、成就するんだけじゃなくて、一回でおしまいじゃなくて、その言葉の祝福ってのは続くんですね。これをぜひ覚えてほしいと思います。一つだけ、うちの娘が高校時代、全然不登校する子じゃなかったのに不登校になりました。でその結果カンボジアに連れて行くことになったんで、転校して進学校から、ミッションスクールに転校したんですけども、その時に、カンボジア行ったらパウロ牧師がおられて説教してくださったのが創世記12章のところでね、あなたの父の家を出て、生まれ故郷の父の家を出て示しに行きなさいということだったんですね。でいわゆる霊的な子じゃなかったんですね。礼拝は第2礼拝で来たらすぐ帰るっていう感じだったんですけどね。で、礼拝は休んだことはなかったけど、でだからそれで祈りっていう名前なんだけど、兄弟から祈らんっていう名前作られたわけですね。で本当に祈らんって感じだったんですね。お手伝いはすごくやりました。もうお手伝いは大好きな子 で本当に親としては助かる子だったんですね。だから当然長崎に行って、で、勉強母親に行って真面目だから、生真面目だから勉強はできた。だから要は生真面目だから、だから地元の国立の看護学部に行けばいいと思ってて、本人もそう思ったんですけども、生まれ故郷地の家出てって語られたんですよね。でそれだけ語られたって言ったんですよね。私は最初ね、本当かなと思ったんですよね。でもこの子は別に家を出たいと思ってなかったから、祈ったら私も確信が来たんですね。でそれで東京に行って、その今行ってる大学の、見に行きました。そしたら最初にチャペルに連れて行かれて、で、学費も高かったけど、高いですねってはっきり聞いたら、ちゃんと理由を言われました。最先端の医療教育をするし、病室が全部日が当たるように作ったの、個室で全部そういう病院なんですね。でこれははっきりその創設者の意図があるんですって言って、それでだからすいません、学費は高くなりますって言われたんです。でこびなかった、一切すごい感動したんですね。で本当にやろうと思ったらそうだろうなと思って、それ で娘がもうそれで気に入ってしまって、他は受けないって言うんですよね。いっぱい大学行くのはプロポーズを何にもするようなものだとか言うんですよね。で私偉いことですよねその間には全く勉強しなかったんですけど、推薦で入っちゃったんですね。でお金が全然なかったんですね、本当にね、全額満たされましたね。で2年目もちょっと足りなかったら、その足りない分を奨学金が増えたんですね。で今度4年生で進路に向かって、行かなきゃいけないけど、大学院に行くか検診するかで悩んでるんですね。まだ言葉が最初に来てないからどっちなのか分かりませんが、一応大学院の願書を出さなきゃいけないので、言った時に合格した場合入学金がいるんですけど、その金が全然なかったら、コロナの結果ですね、大学生でちゃんと申請したらもらえるんですね。これは公でなってるから20万もらえるんですね。大学生に妬んでしまいますけども、ね、それからあと奨学金もらったところの奨学金から、 皆さん大変でしょうって言って臨時給付金が奨学金のところから来るんですね。全部足したら入学金にぴったりなんですよ。いや、ちょっとね、そのこの4年間もこれ以上話しませんけど、最初だけじゃないんですよね。何回も祝福が増し加わってくるんですよね。なんか本当に神の言葉っていうのは、ね、恐ろしいと思います。その一回おしまいじゃなくて本当に真実でどこまでも祝福してくださる。一番私が嬉しいのは、彼女が今献身するか院に行くかでないんで、院に行くのはあの勉強したいと言います。その助産師の資格を取りたいから、将来アジア諸国に行きたいと思ってるから、その時助産師の資格を持ってた方がいいという、そのことでそっちに行きたいっていう、だから そっちなんだ。どっちにしても神の働きをしたいと思ってるんですけど、イノランだった、イノラン本当にイノランだったんです。だから今はこのメールが来ました、進路のことについて時間があるって祈って、一緒に祈ってもらいたい、できたらお母さんも一緒に、なんて考えられないですね考えられない。本当に神様の言葉ってのは真実だと思います。主の言葉があったら必ず神は働かれるんですね。主の言葉に従えば怖いほど神は祝福したって、一回祝福しておしまいじゃない。祝福っていうのは神様愛の方で、もっともっともっと祝福してくださるんですね。それをぜひね、主に期待してほしいと思います。で、言葉が与えられている方は絶対話さないで言葉を信じましょう。状況がどうであれ、だいたい成就する前は最悪が来ますから、最悪の人は期待してください。この後にその言葉の成就がやってきますね。それを覚えてほしいと思います。天皇と様、御言葉をありがとうございます。イエス様の名前によっていたします。アメン。感謝します。